アーメン。
ご着席ください。では悪霊を追い出す主と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書8章28節から8章の終わりまでご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ28節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが向こう西のガダラ人の地方に疲れると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もそのあたりの道を通れないほどであった。イエス様が弟子たちと一緒に船に乗り込んで、ガリラヤ湖の対岸に渡っていた先での出来事がここに語られています。で、このところには、湖を渡りきった一行のたどり着いた土地がガダラ人の地方だった、そういうふうに言われています。で、ここは他の福音書、例えばマルコによる福音書やルカによる福音書を見ますと、ゲラサ人の地方に着いたというふうに言われていまして、少し地名が違って書かれている、そういうところです。で、マタイによる福音書は、これ使徒マタイが書いた福音書ですけれども、マタイがこの福音書を書いたときには、もうすで、にマルコによる福音書は書き上げられて、その写本が、あちらこちらの教会に出回っておりました。マタイもそのうちの一冊を手元に置いて、そしてマルコによる福音書を参考にしながら、このマタイによる福音書を書いたらしいということは、これは広く知られている事実です。ですから、手元にマルコによる福音書があるにもかかわらず、地名が違って書かれているということは、マタイが何らかの意図を持って、マルコによる福音書に訂正を加えたということになるのですけれども、それがどうしてこういうふうな変更をしたのかというその意図は、あまりよく分かってはいません。聖書を研究する学者たちの中には、マルコが言うゲラサ人の地方というのは湖の近所ではなくて、ずいぶん内陸に行かないとたどり着けない、そういう場所であるために、まさかその内陸の奥地から豚の群れが湖まで押し寄せてきて溺れ死ぬなどということは考えにくいので、またやそのことを知っていて、より湖に近いガダラ人の地方というふうに名前を書き換えたのかもしれない、そういうふうに推測する学者たちもおります。案外そんな理由だったのかもしれません。ちなみにマルコによる福音書が一番最初に書かれたわけですが、その後マタイがこれをガダラ人の地方についたと書き直しまして、その後に書かれたルカによる福音書では、再びこれゲラサ人の地方に上陸したって、書かれていて、マルコの言った言葉に戻っています。で、これはですね、ルカによる福音書を書いたルカというのはお医者様だった人ですが、エルサレムに住んでいた文化人で、ガリラヤ地方の、あるいはガリラヤの対岸のデカポリスという地方がありますが、そちらの地理にあまり詳しくなかったようだということが知られています。ルカによる福音書を読んでいると、ガリラヤの地名については、辻褄が合わないことがしきりと出てくるところがあるんです。とても遠いところに、わずか数時間で行ってしまったような書き方がなっていて、これはルカがガリラヤに実際に行ったことがないもんだから、その地域のことがあんまりよく分かっていないんだなということがわかる。で、そういうふうにルカはですね、自分の手元に今度はマルコによる福音書とマタイによる福音書と2冊の福音書を持ちながら、自分のルカによる福音書を書いていくわけですが、その時に、ここでルカと、ごめんなさい、マタイとマルコが食い違ってるということを気がつきまして、どっちが正しいのかなって思った時に、これは古くからあるマルコの方が正しいのだろうというふうに考えて、 マルコによる福音書にあるゲラサ人の地方というふうに、地名を書き元に戻してしまったというようなことのようです。ですから結果的にはマタイだけがですね、ガダラ人の地方にイエス様が上陸したというふうに言っているということになります。で、地名のことはともかくなんですが、実はこのマタイによる福音書の、このところの記事というのは、マルコによる福音書やルカによる福音書と比べてみると随分ですね、違っているところが多いのです。例えばすぐに目につくのはですね、ここでイエス様が悪霊に取りつかれた人から悪霊を追い出すんですけれども、私たちが今日聞いている、マタイによる福音書では悪霊に取りつかれた人が2人いたんだというふうに言われています。でもマルコによる福音書を読むとですね、マルコによる福音書では悪霊に取りつかれている人は1人なんです。ルカでも1人です。ですからマタイはどういうわけかですね、悪霊に取りつかれてイエス様の前にやってきた人をですね、1人から2人に倍に増やしちゃってるんですね。で、私たちはこう4つの福音書を読み比べていくときに、そのイエス様の前に現れた人間が1人だったんだって書いてある福音書と2人だったんだって書いてある福音書と両方見せられるとです、これどうしてもですね、実際には1人だったんだろうか2人だったんだろうかというところに気持ちが向いてしまうというようなところがあります。気になるところなんですが、それは後でまた考えますが、違いがあるということがまずあります。でしかも変更しているのはそれだけじゃないんです。マルコによる福音書ではですね、ただ一人の人なんですが、その人がイエス様の前にやってきたときにです、肩をそびやかして虚勢を張ってですね、自分たちはレギオンだというふうに名乗りを上げるんです。これはマルコにもルカにも出てくることなんですが、ちょっとマルコによる福音書の記事を開いて聞いてみようと思います。マルコによる福音書の5章の9節です。私の聖書だと新約聖書の69ページになります。69ページ、マルコによる福音書の5章の9節、上の段の左に近いところですが、そこを読みします。9節、そこでイエスが名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。悪霊たちが言っているレギオンという言葉は、名前はですね、これご存知の方も多いと思いますが、もともとはですね、ローマの軍隊の5000人から6000人規模の軍団を表す呼び名です。ですからこの時イエス様から名前を尋ねられて、悪霊たちはですね、自分たちはうんと大勢でローマの軍団みたいに強いんだぞというふうにイエス様の前で強がってみせたということになるわけです。でところが今日私たちが聞いているマタイによる福音書では、大変印象的なこのレギオンという言葉、あるいはイエス様が名は何というのかと尋ねておられる、そのところの言葉を思い切りよく削除してしまっているんです。でその結果、マタイによる福音書ではどういうふうになっているかと言いますと、CS の前に現れた悪霊に取りつかれた人は1人じゃなくて2人だと人数は倍になっているんです。でしかもそれぞれの人について2人は非常に凶暴で、誰もそのあたりの道を通れないほどであったって紹介されているにもかかわらず、イエス様の前で凄んで見せるような素振りは全く出てこないんです。ただ自分たちと関わりを持たないでほしい、五章だから苦しめないでほしいというふうにですね、まあ、言ってみれば懇願するような、そういうことになっています。大変凶暴で誰もそのあたりの道通れないにもかかわらず、イエス様の前に来るとですね、借りてきた猫というと変かもしれませんが、どうか私たち追い出さないでちょうだいというふうにお願いをするというふうにですね、とても低姿勢になっているんです。そしてさらに言うとですね、この物語として大変重要なことなんですけれども、マルコやルカでは、このイエス様が悪霊を追い出したという話の後に、悪霊を追い出していただいた人物がこの後イエス様に従いたいと願うというところが出てきます。ついていきたいというふうにイエス様に申し出るんです。でイエス様はしかし、 マルコでもルカでもついてくることを許可なさらないで、この土地にとどまってあなたが出会う大勢の人たちに自分の身に起こったことを話して聞かせなさいというふうにお命じになった。その結果、その癒された人が、悪霊を追い出してもらった人が大勢の人たちに自分がイエス様からしていただいたことを告げ知らせたという、後日談がついているんですが、マタイによる福音書では今読んでいただいた通りに、そういう後日談の記事もバッサリとなくなっているわけです。で、これは一体どうしたことなのか。随分ですからマタイはですね、マルコのもともとの記事をかなり思い切って書き換えたのだということがわかります。で、福音書の中に出てくるさまざまの癒しの、イエス様がなさった癒しの出来事や、あるいは奇跡の出来事の記事というのは、多くの場合はイエス様がそこにおいでになったということで、神様の御国、神様のご支配がそこに生まれた、そしてその現実が目に見える印として病気が治るとか悪霊たちが退散するっていう出来事として表されたって、そういう書き方になっているんです。ですから普通癒しの出来事や悪霊が追い出されたっていう出来事の後には、その病気が治ったんでよかったんですとか、悪霊がいなくなって本当に助かりましたって話で終わるのではなくて、その後にそれを見た人たちの反応が続くわけです。多くの人たちはこの出来事を見て、神様の御名をあがめたとか、あるいは本当に驚き戸惑ったとかですね、本当に不思議だと言い合ったとか、そういう、神様の支配がそこに現れた、そしてそれが目に見える出来事として起こったので、周りの人間たちがどういうふうに、それを受け止めたかということが必ず最後についてくる、そういう書き方になっています。普通、奇跡や癒しの記事というのはそういう書き方になっていくんです。ところがここはそうじゃないわけです。イエス様は、ここで、悪霊を追い出すんですけれども、しかし悪霊を追い出したということで話が終わってしまう。イエス様は、ここではどうなさってるか、悪霊を追い出して行けと言われる。そうすると悪霊が豚の中に入って、豚が湖になだれ込んで死んでしまった。で、それを見た人たちが町から出てきて、イエス様にこの場所を去ってくださいって言ったって、それだけで終わってるわけです。まさにですね、マタイによる福音書のここの記事というのは、実は普通の癒しや奇跡の出来事とは違う、そういう異質な記事になってるんです。言ってしまえば、通常の、奇跡の出来事、悪霊を追い出した出来事としてマルコが書いていたその記事を、マタイは、全然別のものに、その起こった出来事は、使っているんですけれども、意味合いとしては違う話に書き換えてしまっているんです。で、マタイはですから、ここに奇跡が起こったんです、そして神様の支配が見えるようになったんですということを伝えるのではなくて、違うことを伝えようとしているんですね。で、じゃあ一体何を伝えようとしているのかというと、実は今日の箇所全体を通じてイエス様という方が、悪霊とか、あるいは罪と死の勢力に対してどこまでも戦いを挑む方だ、そしてそれに勝利を収める方なのだということを非常にはっきりさせようとして、このところを、マタイは語っている、そういうふうに言っていいだろうと思うんです。実は今日の箇所全体を通じてですね、イエス様は非常に寡黙であられます。ただ一言、本当に短い言葉をおっしゃるだけなんです。今日の記事の中でイエス様はどこで言葉をおっしゃってるかって、それに注意しながら読んでみると、32節に一言、行けって言ってるだけなんです。32節を読みします。イエスが行けと言われると、悪霊どもは2人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。 イエス様がおっしゃったのはただ一言、行けっていう言葉だけです。で、実はこの行けっていう言葉もですね、マルコによる福音書やルカによる福音書と比べてみると、マタイは意図的に縮めてですね、一言だけにしてるんです。一言だけにするということで、実はどういう効果が生まれるかっていうと、ここを読む人たちがイエス様は何とおっしゃってるかなと思って読むとすれば、この言葉だけに気持ちが集中するっていう効果が生まれます。つまりイエス様が悪霊に向かって行けとおっしゃってる、その言葉にちょうどスポットライトが当たる、みんなの思いが向かっていくような、そういう伝え方をしているわけです。で、この行けという言葉は別の日本語に訳すならば、退けとか去れというふうにも訳される言葉です。あるいはこの言葉を使って婉曲に死の出来事を言い表す場合もあります。行くとか去るっていうのが、世を去るっていう意味で使われるわけです。ですから、行けとか去れとか退け、イエス様はそうおっしゃってるわけですけど、それは、行けっていうのは、もしかすると婉曲な言い方をしてるんだとすれば、お前たちはここから去れ、世を去れというふうに言ってるのかもしれないんですね。イエス様は悪霊たちに行けと一言おっしゃって、断固この二人から立ち去るように命じられた、それがこの言葉です。ですから、この行けという言葉はです、断固としておっしゃっている言葉ですから、決してこれですね、豚の中にお入りなさい、豚の中だったらいてもいいですよというのはですね、ある種の妥協を含んでいるような言葉じゃないんです。シエスはこのガダラ人の土地で出会った二人の人たちから悪霊をすっかり取り除こうとなさいます。悪霊に譲歩したり取引をして、少しでもその場に近いところにとどまっていることを許すなんて、そういう妥協を一切なさらないで、すっかりこれを退けておしまいになる、それが今日の記事なんです。で、マタイという人はですね、これマルコやルカとは違って十二弟子の一人です。ですから直にイエス様に接した、そういう人なんですね。で、ただ実はそういうマタイなんですけど、このガダラ人の土地での出来事の時に、この場所にいてこれを目撃したかというと、若干曖昧なところがあります。というのは、このマタイによる福音書を読んでおりますと、この先の9章9節になって、マタイが弟子に招かれるという記事が出てくるんです。ですから、もしこの福音書が時間の順番を追って書かれているのだとしたら、マタイが弟子に招かれたのはガダラの地の出来事よりも後だということになります。この時にはマタイはまだこの場所にはいなかったのかもしれません。しかし、マタイはですね、直にこのガダラ人の土地での出来事を目にしていなかったとしてもです、イエス様のすぐ近くに寝起きをして、他の11人と一緒に直弟子として従ったその経験から、イエス様がどういう方であるかということは大変深く知っていたに違いないわけです。イエス様は確かに神様のご支配がやってきている、そう神の国の訪れを述べ伝えて、そして共に神様が歩んでくださる印として、方々で癒しの技や奇跡を行った、そのことはマタイもよく知っています。その中のいくつかはマタイ自身が目撃したに違いないんです。しかしです、そういうマタイは同時に、悪霊を追い出すというイエス様の御業というのは、他の癒しや奇跡とはちょっと違う点があるということを、イエス様のそばに過ごしながら肌で感じてたんです。イエス様がおいでになるところ、行く先々では悪霊が退いて、悪の力や死の勢力、滅びの勢力が逃げ去っていくということが確かに起こります。しかし、それはイエス様が実は断固としてそういう勢力に立ち向かっておられるからなんです。実はイエス様は今日のところで行けとおっしゃっている、悪霊に対しておっしゃったこの行けというのと全く同じ言葉を、イエス様は荒野の誘惑の時にサタンに向かって述べておられます。日本語の聖書だとちょっとその同じ言葉ではないので気がつきにくいのですけれども、マタイによる福音書の4章の10節をお聞きします。 私の聖書だと5ページです。5ページの上の段のちょうど真ん中ぐらいです。マタイによる福音書の4章10節、こんなふうに言われます。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。退けサタンで、この退けというのが私たちが今日聞いている行けというのと同じ言葉です。退けサタンっていうのは、これどう考えたって断固としてサタンを退けてるわけです。あなたの誘惑には乗らないけど近所にいていいですよなんて許可が出てるわけではない。イエス様はサタンがイエス様のそばにやってきたときに、私から離れろ、退け、行けというふうにおっしゃったわけです。同じようにイエス様は十字架に向かう使命を初めて弟子たちに打ち明けたところで、ペトロがイエス様を脇の方にお連れしてお諌めしようとした。でその時にもペトロに向かって同じ言葉をおっしゃるんです。これはまた違う言葉に翻訳されているので気がつきにくいんですが、実は同じ言葉です。マタイによる福音書の16章の23節です。32ページです。32ページの下の段の一番最初の行ですが、23節を読みします。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。ここで引き下がれというふうに言っている言葉が行け、あるいは退けと言われている言葉です。実はイエス様はサタンや悪霊に出会うときにですね、決して妥協や取引をなさらないんです。サタンが近寄ってきて誘惑をする、あるいは悪霊がイエス様の前に現れる、その時にイエス様は断固としてこれを滅ぼすまで戦われる、行ってしまえ、退け、引き下がれ、そういう厳しい姿勢をイエス様がお持ちだということを、このマタイによる福音書はところどころで語る。つまりこれはマタイがイエス様のそば近くに寝起きしていて、イエス様がどういう方であるかをよく知ってたということの反映なんです。イエス様は大変愛に満ちた方でしたけれども、しかし一方で悪霊に対しては断固として戦う方である。でマタイはそのイエス様の厳しい一面をです、この福音書を書くにあたってところどころにはっきりと書き記しているわけです。しかしじゃあどうしてマタイはそういうことをしたのだろうかということが次に考えるべきことです。どうしてマタイは今日私たちが聞いているこのガダラ人の出来事、これ他の福音書ではゲラサ人の地で起こった出来事と言われているんですが、これを普通の奇跡の物語のままにしておかないで、もともとのマルコの記事に手を加えて断固とした態度で悪霊を戦うイエス様の姿を際立たせる、どうしてそういう記事にしたのか。でその理由を考えてみますと、これはまさしく当時の教会が悪霊との戦いに苦闘していたからに他ならないんです。今日の記事の中ではイエス様ガダラ人の地でたまたま出会った弟子とは違う別の人たち2人がイエス様の御言葉によって悪霊を追い出していただいたんだ、そういう記事として書かれています。しかし実際にはです、悪霊が手玉に取る人間というのは弟子たちじゃない人たち、弟子たちと関わりのない人たちだけではないんです。教会生活を送っているキリスト者の上にもサタンの手が伸ばされて悪霊が忍び寄ってくる場合というのがあり得るんです。で実際この新約聖書を読んでみますと、生まれたばかりの初代教会が悪霊や死の勢力の脅威にさらされて、それとの戦いを真剣に取り組んでいたということを知ることができる、そういう箇所がいくつか出てきます。例えばそれがはっきりわかるのはコリントの信徒の手紙第2の11章14節15節です。第2コリントの11章の14節15節、338ページをお読みいたします。 338ページの上の段の真ん中ぐらいですが、コリントの信徒への手紙に11章の14節15節を読みします。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。当時のコリント教会の中にいかにも義に仕え神様と主イエスキリストに仕えて生きているような顔をしているけれども、実際には違うものに仕えて虚しい人生を生きているような、そういう人たちがいたということがここからわかるんです。そしてそれはこれ前前後を読むとわかるんですけど、教会員の中にそういう人がいたというだけじゃなくて、偽の使徒でありずる賢い働き手と言われている人たちが出てくる。つまり信徒ではなく教職たちの中にですね、本当にイエス様や神様に仕えているのではなくて、それを装っているけれども実際には違う自分の思いに仕えている人たちがいたということがわかるんです。そしてそういう偽善的なあり方が教会の中に忍び込んでくるとどうなるか。最初は目立たないように活動していてもですね、次第に教会の中で自分の居場所というのを見つけてですね、そして真ん中に座るようになって、最後にはイエス様の御業であったり使徒たちが伝え続けてきた教会の中で信じられている事柄を軽々とあしらって圧倒するところまで成長していくんです。教会の中でいかにもイエス様に仕えてますという顔をしながらです。しかし実際にはそうじゃない、そういう人たちがだんだん場所を大きくしていく。そしてついにはその人間的な思いの方が教会の中で大事だと中心になってですね、本来の教会が信じるべき福音とか信仰とかをですね覆してしまうところまで行ってしまう。でそういう戦いがコリント教会の中にあったんだというふうに、このコリントの信徒の手紙は伺わせるわけです。で今日の私たちが聞いている、このマルコによる福音書の記事では、主イエスのところにやってきた2人の人たちが極めて凶暴で手がつけられなかった、誰もそのあたりの道を通れないほどだったって紹介されています。サタンの誘惑に乗せられて悪霊の働きに縛られてしまうと、こういうことが起こりうるんだということをマタイは警告しているんです。もし実際に悪霊の働きに動かされているような、そういう勢力が教会の中に生まれてきてしまうと、教会は本当に、誰もその周りを通れないほどですね混乱してしまう。で実際ここでイエス様の前に現れている悪霊たちはですね、自分勝手に時というものを定めてですね、今は自分たちの活動できる時だって権利を主張しています。29節で悪霊がイエス様に抵抗していっている言葉はこうです。29節です。突然彼らは叫んだ。神の子構わないでくれ、まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。まだその時ではないのにって、イエス様が目の前にやってきて行けって言ってる時にです、まだその時ではないのですというふうに悪霊の方がイエス様に教えてあげてるってちょっと不思議なことが起こっています。で全く不思議なことなんですが、悪霊たちにはですねイエス様っていう方が何者なのかよくわかるようなんですね。でそれはこの箇所に限ったことじゃありません。福音書のあちらこちらでこういうこと起こります。礼拝堂にイエス様が入ってこられた、その時に悪霊に取り憑かれた人がいて叫んだ、ナザレの子イエス、私に関わらないでくれ、お前が何者か分かっている、神の聖者だって叫んだっていう記事も出てきます。人間周りにその礼拝堂にいる他の人間はですね、礼拝堂に入ってきたイエス様が何者であるかよく分かんないんです。人間は分かんないでぼーっとしているときにですね、悪霊はすぐにですね、ああこれは神様の一人子、神の子がやってきたんだって分かるっていうんです。でどうして分かるんだろうかって考えてみると、おそらく実際は本当に神でないのに悪霊っていうのは自分が神のような顔をして世界の支配者のふりをするからだろうと思います。ですから そういうふうにですね、神であるふりをしている、偽りを行っているということがよく分かっているもんだから、本物がやってくるとですね、自分たちとは異質だって感じて敏感に反応するわけです。自らが偽物であるだけに、本物に出会うとすぐにそれが分かってしまう。で、そういうところがあるんでしょう。で、その悪霊が叫ぶわけです。神の子、構わないでくれっていうわけです。で、構わないでくれということは、どういうことか。今、神様抜きで自分たちでやりたい放題やっている今の暮らしを、もうちょっとそのまま続けさせろと要求しているということです。神様から遠く隔たってですね、神様がおられないようなところだったら、そういうやり方はできるかもしれません。しかし、実際に今目の前に、神様の独り子であるイエスもやってきておられる。そしてしかも、その相手が神の子なんだって分かっている。そういう場面でなお神様抜きの生活ができるかって言ったら、これはできるはずがない。もしそれを続けるんだったら、はっきりと神様をないがしろにして生きているということになります。ですから、そんな生活は成り立つはずがないんです。まだ時ではないのにって、その時っていうのは神様がお定めになって、今イエス様に出会わされちゃってるんだから、まさに今この時こそがですね、神様と出会いの時なんです。でも悪霊は、そうじゃない、時は自分たちが好きに設定できるんだと言い張るわけです。こういうふうな悪霊の姿を聞きながら、私たちは自分たちのことを考えられるんじゃないかと思います。イエス様に出会わされる、そして神様があなたの上におられるんだ、そのことを聞かされながら、それでもなお自分は神様とは関わりがないのだという素振りをして生活するということがもしあるとしたら、それはもしかすると、そう、私たち自身の中に今日の箇所でイエス様に抵抗しているのと同じ質の悪霊が入り込んできているのかもしれません。そして実はそういうあり方で生きていくことというのは決して心地よいものではないはずなんです。本当のイエス様が目の前におられるのに、自分はそれを知っていながら関わりがないように暮らしていく、そんなことよりはですね、本当に救い主が私のところに来てくださっている、イエス様が私と一緒に歩んでくださっているんだ、そのことを認めて生きた方がずっと心地よいに決まっているんです。そして今日の記事が語っていることは、そういうふうに、もし私たちの中にイエス様のことが分かっているにもかかわらず、神様の独り子だと分かっているにもかかわらず、それでもイエス様と関わりなく自分の思いで生活していきたいという思いが刻すときには、実はイエス様がそういう私たちの中に働く悪霊に向かって、行け、この人から出て行けというふうに一括してくださるんだというのが今日の記事が伝えていることなんです。私たちは自分自身では本当に力が弱いものでしかないということを感じざるを得ません。自分自身を振り返るとです、イエス様を信じるんだ、神様のものなんだって言いながら、いつも気がつくとですね、神様のこともイエス様のことも忘れて、自分自身の思いや願いを実現することに夢中になってしまっている、あるいは逆にそういうふうに自分の思い通りに生きられないために拗ねたり落ち込んだり、引きこもっちゃったりする、そういう弱さを私たちはみんな持ってます。でもそういう私たちに向かってイエス様が行けって、悪霊を一括してくださるのだ、そしてこの人は悪霊のものじゃなくて神様のものなんだと宣言して、イエス様と共に生きる生活へと導き返す力、そういう力がイエス様の言葉にはあるんです。最初に考えると言ってちゃんと、話さないまま来てしまったことがありました。なんで悪霊に使われた人が2人なのか、ユダヤの国ではですね、本当のことってのは1人が強く言っても確定しないんです。2人または3人の証人の口を持って本当のことが確定をする。ですからもし悪霊に憑かれた人が1人でですね、イエス様に向かってあなたは神の子だって言っても、それは実は本当に確定したことにはならない。ところがここでは2人の人が、もしイエス様に向かって神の子だというふうに言ったのならば、それは本当なことだったんだということになります。つまりここでは癒された人数が何人かということが実は問題なんじゃないんです。そうじゃなくて、本当に お前は神の子だ、私たちと関わらないでくれというふうに、悪霊が逃げ腰でイエス様に言いましたけど、その悪霊の言ったその言葉は本当のことなんだということをですね、マタイはここで語っているわけです。本当の神の子である方が自分の前に、自分たちの前に今来ておられる。そしてこの方は自分たちが悪霊に支配されることを決してお許しにならない、本当に清らかに神様の民として歩むことを望んでくださって、そのために私たちの中に刻すさまざまな悪霊の力やサタンの力を一括して、救い出してくださる、そういう方が今自分たちと共におられるんだということをマタイは今日の箇所で伝えようとしているんです。私たちの日々の生活の上にもですね、イエス様が常に伴ってくださって、そして本当に生活の時々にこういう頼もしい言葉をかけてくださるということを覚えたいんです。私たちは悪霊の支配から救い出されて、イエス様によって清められ、神様のものとされたものとして、私たちに与えられているこの地上の日々の生活を歩むものとされたいと願うんです。繰り返し繰り返しイエスは私たちの中に手を伸ばしてくるサタンや悪霊の勢力を一括して追い出してくださいます。私たちがそういうイエス様の御言葉に清められて新しく生きていくとき、私たちはもはや湖にはまって溺れ死ぬ豚の群れではなくて、イエス様の御声を聞き分けて、そこから慰めと導きを与えられて歩む羊の群れとしてこの地上を歩んでいくことになるんです。私たちはそういう群れとしてイエス様から悪霊をされ、退け、この人から出ていけ、この人は間違いなく神様の民の一員なのだ、そのように呼びかけられている、その声を聞き取るものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、マルコがイエス様がなさった一つの不思議な奇跡の技として語っていた湖の向こう岸での出来事を、マタイは当時の教会の状況の中で起こっていた不真実なことが教会の中に入り込み横行しそうになっている状況の中で、そこに人間が戦って敗北するのではなくて、主イエスが力強い御言葉をかけて勝利を収め、私たちを絶えず清め、教会の枝枝としてふさわしく持ち運んでくださるのだという記事に書き換えて語っている言葉を今日聖書から聞きました。私たちは自分自身の弱さを覚えます。あなたがイエス様によって十字架の許しのもとに私たちを導いてくださり、それを信じて生きるように招いてくださっても、私たちはなかなかそのことに気づかず、救い主が共に歩んでくださることに思いを向けることがない愚かさを持ち、しかもそのことを信じてもすぐに悪霊に誘惑されてしまうような弱さを持っています。しかしそのような私たちに、イエス様がこの年最初の礼拝の中で悪霊よされと呼びかけてくださることを本当に感謝です。どうか私たちがここから主の御言葉によって清められたものとして歩み出すことができますように導いてください。そしてどうかこの一年、主の御言葉に導かれ清められながら、あなたのしもべとしてのありようを取り続けることができますように、どうか私たちに聖霊を送り、御言葉に私たちを固く結びつけてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌267番を賛美いたしましょう。